波コスミックの皮膚み言葉。現代にあなたが生まれた意味がある。今世でのあなたの環境に意味がある。すべての人に生まれてきた意味がある。今ここにあなたがいるだけで意味がある。波コスミックの皮膚み言葉のコーナーです。日本という国にはこの国ならではの美しい言葉や文化、歴史、行事や習わしがあります。そんな素晴らしい環境での生きる素晴らしさを皆さんにお届けしていくコーナーです。ナミさん、今日もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。一週間ぶりになりましたが。
はい。
はい。
一週間ぶりです。
ねえ、なんか台風があったりね、地震があったりちょっとしましたけどね。
そうですよね。非常に皆さん、まあ私もそうなんですが、不安に感じてることもね、
たくさんあると
思うんですが、まあ、ナミさんのこのコーナーを聞いていただいて、
はい。
またその日本の国の素晴らしさっていうのをね、感じていただければいいですね。
そうですね。ラジオから邪気払いをしていただければと思います。
は
い。
はい、今日はどんなお話でしょうか。
はい、今日はですね、はい、9月になりましたので、長月、9月長月と長陽の節句のお話をしようと思います。
はい、
9月のことをね、長月って言うんですけど、はい、夜が長い月ですよっていうね、秋めいてきて夜がだんだん長くなってきましたねっていうことで、
はい、
長月って言うんですけど、はい、まあ、二十四節気では白露といって、
はい、
草の露白しっていうことでね、草に降りた露が白く光って見える頃ですよっていうね、四十二候の中でも言われてたりする頃にちょっとなって、はい、ちょっと涼しく、ね、なってきたかなっていう ね頃に、はい、なりました。で、今日ねお話しする長陽の節句なんですけど、
はい、
皆さんねご存知の方もいらっしゃると思うんですけどね、菊の節句なんです。で、現代だとね、あまりこう、例えば祝日になってなかったりとか、あまりこう取り沙汰されることがなくてね、昔から知ってる方はね、お見えになるかもしれないんですけど、実はね、この9月の9日の長陽の節句以外にも、
はい、
日本のね、文化の中では、その月ごとのいろんな催し事がね、ありまして、で、実は、陰陽五行の中では、
はい、
1から9までの数字の中に陰と陽のプラスマイナスがあるんです。
数字にプラスマイナスがあるということなんですね。
はい、で奇数の13579の、月っていうのはプラスの陽の月、
はい、
で2468の偶数の月っていうのはマイナスの陰の月と考えられてます。
はい、
でちょっと振り返ってもらうと、この奇数の月、プラスの月ですね、
はい、
に1月1日、3月3日、5月5日、7月7日、9月9日っていう風にゾロ目にね数字がなる日がお祝い事の日として定められてますね。はい、
そうですね。
はい。で、これには、はい、意味がありまして、奇数が重なる日っていうのは、めでたい日なんですっていうためのお祝いなんですけど、昔の方ってね、よく考えられてて、お祝い事やおめでたいことをね、喜んで宴ばっかりせちゃいけないということで、ね、負の先払いをするって聞いたことありませんかね、お祝い事って。
負の先払い。
例えば、簡単に言うとですね、はい、昔は花嫁さんがね、お家から支度して、お嫁に行くときにね、ご実家で、白向こうを着て出られるということがね、昔よくありました。で、あそこのお家からお嫁さんが出るよっていうと、ぞろぞろ人が集まってね、皆さんお菓子もらったり、子供とか、紅白饅頭配られたりとかするのを、皆さんいただいたことがね、昔はあったかと思うんです。今は、お家から出られる方、あまり見えなくなったね、式場でそういうものを配ってらっしゃる方もね、中にお見えになりますけど、はい、そういうものもお祝い事だからといって、お祝いだ万歳って喜んでるだけじゃなくって、自分が自ら身銭を切って皆さんに施しをすることで、陰陽プラスマイナスっていうのは必ず一対なんですね。 いいことがあると必ずマイナスもあるって考えられてるんです。っていうと、負の先払いをして、自分が身銭を切って周りの方に施すことでマイナスを先に払っとくと。で、その後にお祝い事をしましょうという意味がちゃんとあるんです。
それでプラスマイナスが。
そう、帳尻が良くない。そういうことです。そういうことです。例えば、プラスで、お祝い事ばっかりしてると、ドーンと大きなマイナスがこう、ね、起きたら嫌じゃないですか。なので、そういうふうに帳尻を合わそうっていうことをね、昔の方はよくね、考えられてて、されてきた習わしがね、たくさんありまして、
はい。
で、その奇数月のね、時には必ず、っていうものがね、ありますね。で、1月の1日の元旦っていうのは、まあ、お正月ですけど、
はい、
1月は、一応1月の1日から7日まで、人日っていうふうに言われてて、はい、七草の節句。これね、節句にはすべて植物の名前がついてるんです。で、例えば3月3日だとね、皆さんご存知のように、桃の節句ですね。
はい、そうですね。うん、
で、5月5日は、勝負の節句ですよね。はい、で、7月7日は笹の節句。で、9月9日は菊の節句というふうにね、植物の名前が、その頃のね、季節の植物の名前がついてる節句で、そういうもので、邪気払いをして、お祝い事をしましょうっていうね。奇数でおめでたい日だけど、そこは払っときましょうっていうことが行われるってことですね。
なるほど。邪気払いというのもあるわけなんですね。
そうです。うん、なので、朝陽の節句っていうのはね、もともと菊っていう花自体が、中国ではね、仙教、仙人の仙ですね。仙教に咲く霊草と言われてまして、
はい、
すごく霊力のあるね、邪気払いの花だと考えられてる、菊の花ってね、そういう意味がありまして、よくまあ、お仏壇なんかだとね、菊の花、ね、はい、お供えされるね、ことが多いと思うんですけど、はい、そういう意味もね、菊にはあります。それから、なんていうのかな、昔の方はね、知って見える方もいるかもしれないんですけど、朝陽の節句の時っていうのはね、
はい、
例えば、今はあんまり聞かないかもしれないですけどね、菊湯に入る。例えば、端午の節句だと、勝負湯に入る。
あ、
そうです。それと同じように、昔の方は菊湯にね、入る。で、邪気払い、自分のね、そういう邪気を払う、厄を落とすみたいなね、そういう意味があって、菊湯に入られたりとか、それから菊枕って言って、枕の人にちょっとね、菊の花びらを、
置いたんですか？
そうです。それで寝るときにね、頭をそこに乗せて、で、邪気をね、払うとか、そういうことをね、されてた時代もあったり、まあ、今だとね、菊の品評会なんかもね、時期になるとあったりしますけど、
ね、
はい。朝陽の節句っていうのは、もともとそのね、9月9日に宴をする前日に、
はい、
菊のね、花に、真綿、綿がね、今取れる時期にね、なってくるので、真綿をかぶせて、
はい、
次の日の朝にね、朝露が降りた真綿で、顔や体を拭き清めることで邪気を払うとかね。
うん、
そういう意味があって。
素敵ですね。
はい。平安時代やね、江戸時代や、そういう時代の方たちは、そういう季節とか、その時の植物とかね、もう森羅万象の流れに沿って、そういうことを、やってこられてるっていう歴史が、日本にはね、とてもいいことですよね。
そうですね。
うん、ありますね。
そういうものが、はい、こう受け継がれてきたわけなんですね。
そうですね。
ですから、
なので
今でも暦を見ると、うん、日めくりを見ると、
はい、
ちょっと朝陽の節句ですとか、
そうですね、はい、
記載されてますよね。
そうです、そうです。私なんかだと、例えばね、普段持ち歩くシステム手帳とか、はい、それからお家にね、まあ、カレンダーとか通常あると思うんですけど、今ね、そういうものでも、旧暦でね、書いてあるものがあったりとか、それから二十四節気や、72項が書いてある、カレンダーとかがね、ちゃんと手帳とかがあるのでね、そういうものを気になさってる方は、購入してね、選んでそういうものを使ってる方もお見えになるかもしれませんけどね、特に農家の方やなんかはね、意外とそういうことは見て見える方がね、多いと思います、年配の方はね、特に。
改めて、そういうものが記載されている暦というのを手元に置きたいなって、はい、うん、 ってナミさんの話を聞いてて思いますね。
そうですね。やっぱり普段のあのカレンダーって例えば、うん、今だともう本当にメモ書きもなくてね、数字だけがつらつらと書いてあるもの、はい、曜日がね赤やブルーで黒で分かれてて、そういうものが多かったりとかするんですけど、実はやっぱり、例えば単案とかね、仏滅って気にされる方もいるように、はい、それ以外にもね、たくさんあの縁起を担いでたり、意味のある日がたくさんあって、例えばね、その中でも、よく皆さんが、金運とかね、なんかそういうものをね、気にされる方多いと思うんで、一つね、紹介しようと思いますけども、はい、例えばね、蛇って書いて、みどしの実ですね。はい、蛇の日。で、土のとの実の日っていうのが、60日に一度あるんです。なので、2ヶ月に1回ね、必ず土のとの、実の日っていうのがあるんですけども、はい、蛇っていうのはね、弁財天の使いって言われてまして、はい、とても縁起のいい。で、弁財天様っていうのは、お金のね、神様ですので、はい、蛇の日っていうのはとても縁起がいいですよっていう時と、それから虎の日っていうのがありますよね。特にお金のことは虎の日見てる方多いんですけど、虎っていうのは縁起がよくって、千里って千里帰るって言ってね、出てったものも帰ってくる、行ったら帰ってくるっていうね、すごく丈夫いとかね、そういう意味がありまして、虎の日っていうのもね、見てる方、商売屋さんなんかだとね、割と多かったりします。で、この虎の日が縁起のいい日に重なると、金運がいいですよとか、それからお財布をね、変えたりするのにこの日がいいですよとかね、言われてたり、します。で、それこそ来週ですね、9月の13日の木曜日、ちょうどね、来週14日の金曜日のラジオの前日なので、はい、もう今日ね、お話ししますけども、実はね、年に数日しかない、天赦日っていう特別縁起のいい日っていうのがあるんです。うん、本当にもう1年の間に2日か3日かあるかな。っていうぐらいの特別な日で、
はい、
で天赦日と一粒万倍日と大安が重なってるんです、その日で。それはもう今年最後の日なんです。はい、
来週ですね。9月13日。
はい、そうです。はい、9月13日木曜日です。はい、で、その日はね、もう、八百万の神がね、天に昇り、天が万物の罪を許す最大の大吉日とされてる日で。
すごい。
すべてのことに、いいですね。うん、よろしとされてまして、例えば結婚、開業、宝くじ買うとかね、そういうことに関しては特に、いいとされてます。のでね、お知り合いの方やなんかでね、例えばこの日が開店の日にするとか、はい、それから婚姻届をね、出す日をこの日にするとかね、はい、そういう方もね、お見えになるかもしれません。以前にね、福山雅治さんがね、結婚するのに、婚姻届を出された日が天赦日でね、ちょっと有名になったりもしましたね。はい、しました。千原ジュニアさんもね、同じ日に出されて、福山さんのニュースで僕のニュースが消えてしまったってね、なんか言ってましたけどね。
でもちゃんと、その天赦日に、入籍をされ
たということ
なんですね。そうです、
やっぱりお日柄をね、気にされてる方は多分そういう、ね、方に聞いたり、ね、して、どの日がいいですかって言うと、やっぱりこういう日がいいですよっていうのはね、教えていただいてると思うんで、商売屋さんなんかはね、そういう日を気をつけてる方が多いですね。
来週やってくるんですか。皆さんにぜひ覚えていただいて。
そうなんですよ。なので、お財布を変えようとかね、例えばなんか新しいものを下ろそうとか思ってる方はその日にぜひ、
金運アップに関わるようなことは、
そうですね。それから宝くじを買うとか。
なるほど、ね、宝くじも、
はい、いいと思いますね。なんかそろそろどうですかね、オータムジャンボとかね、秋のものが出たりする季節ですかね。なんかその辺もね、かかってくるといいかもしれないですね。
そうですね、タイミングよく買えるものがあれば、
そうです
ね、その日に購入して、
そうですね、
なるほど。はい、1年に何回しかの、本当に数日しかないという、
そうなんです、
素晴らしい日。
縁起担ぎたいですもんね。私も担ぎたいですもん。
やはりね、はい、結婚式も大安ともびきということは常々言われてますしね。
やっぱりお日柄っていうのは意味があったり、それから理由があったりね、それからもましてや節句とかね、そういうことになると当然意味があって、 て、昔からの歴史のことっていうのはね、大事なことが実はたくさんあってね、本当は受け継がれていってほしいんですけどね、皆さん忙しいから、
現代社会
そうですね、生活にね、追われて、やってられないってね、いうふうにだんだんね、なってきていっても、まあ、田舎の方だとね、それこそおじいちゃんばあちゃん、ひいじいちゃんばあちゃんとかね、2世帯3世代で同居とかってお家がね、今でも、終わりになると思うんでね、そういう地域とか地方の方は意外とね、風習が残ってて、やってる方もね、いるかもしれないですけどね。
良き風習ですよね。
そうです。例えばね、京都のね、嵐山の方に、菊行とか、いろんな菊のこととかを、はい、こう、やってる、神社仏閣さんがね、ありまして、まあ、この間ね、ちょっと台風の時に、嵐山の方もだいぶね、被災してましたけども、そちらの方へね、行かれる方は9月9日の当日のみですけど、そこに行くとね、匂い袋をね、くださるっていうね、ことをやってるところもあります。その日だけ、菊人形の展示があったりとかしてね。やってたりとか
非常に、まあ、菊にゆかりのあるお寺です
ね。そうですそうです。
そういったこともしている、という。
そうですそうです。多分9月9日が京都って調べると出てくると思いますね。
そうですか。
そうですそうです。はい。
じゃあお出かけになる方はね、ぜひ。
ね、匂い袋は数限定なんでね、あんまりたくさん言えないんですけど、もしね、近くへ行く用事がある方だとね、一度行かれるといいかもしれないですね。その日のみ限定でしか出ないのでね。はい。
菊の花っていうのはそういった災いもね、
はい、
こう払ってくれるような、
そうです、
強い力があると、
邪気払いだったり、それから、清めるとかね、そういう意味があって、菊ってちょっと香りがやっぱりするじゃないですか。多少聞く独特の匂いがありますよね。
はい、
今は品種改良たくさんされてきちゃってね、新しいものだとね、匂い少ないものもあるんですけど、昔からのね、黄色や白いね、菊だと、割とこう匂いがスッとありますよね。あれが昔は霊素、匂いのあるものっていうのは邪気払うってね、考えられてるものが多いので、霊素とされてましたね。
そうですか。
はい。
いやー、
深いでしょうね。
いろいろとね、今日教えていただきました。
はい。
皆さん、9月13日木曜日。
転写日
ですね。転写日。はい、覚えてください。
お財布をご準備されて、はい、新しいものに変える方は、ぜひ。
私はちょうどお財布変えようと思ってたので。
そうですか。じゃあもうその日にぜひ。
ですね。
はい。
わかりました。
ご用意ください。
は
い、
ありがとうございます。
はい。
さあ、ナミさん、来週はどんなお話でしょうか。
はい。来週は、中秋の名月とお月様のお話を。しようと思います。
はい。秋はお月様綺麗ですよね。
そうですね。はい。お月見の時期にもなったりしますし。
そうですね。
はい。
楽しみにしています。
はい。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
はい。
さあ、ナミさんの詳しい情報は、LINE アカウントでは、line@nami.cd、スペルは、大文字で、line@次からは小文字です。nami.cd line@nami.cd です。そして gmail では半角小文字で nami.cd 数字で101@gmail.com、 nami は nami、そして .cd101@gmail は gmail.com となってます。nami.cd101@gmail.com、 こちらが gmail です。こちらまでお問い合わせください。はい、ナミコスミック鑑定士のナミさんに今日も素敵なお話をいただきました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
以上、ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーでした。